ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。Selamat malam, konbanwa. Risna no minasan, kyo 2020年1月5日日曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて今週のトピックと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 335kHz やウェブサイトwww.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。乗客が死亡、インディゴの飛行機がパキスタンに緊急着陸したことについてお伝えします。インドのデイリーからカタールのドーハに向かったインディゴ航空の飛行機は、乗客が飛行中に死亡したため、3月13日月曜日にパキスタンのカラチに緊急着陸を余儀なくされました。3月13日月曜日、アルアラビアの報道によると、パキスタンの地元メディアアリーニュースは、60歳のナイジェリア人男性が機内で死亡し、飛行機がパキスタンのジンナー国際空港に緊急着陸したと伝えました。パイロットはその空港の航空管制官または ATC から緊急着陸許可を与えられました。アリニュースの報道によると、パキスタン民間航空局または CAA とイスラマバード国立衛生研究所または NIH の医師が乗客の死亡診断書を発行しました。乗客の死因は明らかにされていません。しかし、亡くなる前に機内で気分が悪かったということでした。それでは次のニュースです。フィリピン海で汚染油流出は10万人が混乱したことについてお伝えします。2週間前に沈没したタンカーから流出した油は現在フィリピンの水域を汚染していて、その水域に近い東ミンドロ州に住む約10万人がその汚染により生計を失い、健康上のリスクやその他の影響に直面しています。3月13日月曜日、ドイツの通信社 TPA とザスターが報じたように、油の流出はフィリピンの東ミンドロ州沖で3月1日に沈没した際、80万リットルの工業用油を運んでいて、 MT プリンセスエンプレス号という名前のタンカーが原因です。事故現場は首都マニラから南へ約160km のところです。東ミンドロ州のヒューメルリト・ドロル知事は、タンカーからはまだ流出が続いていると語りました。また、タンカーの所有者が遠隔操作の車両を配備して、漏れを塞ごうとしているとも述べました。それでは次のニュースです。ロシアは自分の領土で4発のミサイルを撃墜し、一人が負傷したことについてお伝えします。ロシア南部のウクライナ国境に近いベルゴロド上空で少なくとも4発のミサイルが撃墜されました。ロシアの 防空システムによって撃墜されたミサイルにより少なくとも一人が負傷しました。3月13日月曜日、CNN とルーターズが報じたように、ベルゴロード州知事、フィアチェスラフ・グラッコフ氏は、現地時間3月13日月曜日に、テレグラムを介した最新の声明でこの情報を伝えました。グラドコフ氏は、撃ち落とされたミサイルによる損害の報道は地方当局によって解明中であると述べました。しかし、彼はまた撃ち落とされたミサイルの破片により地元の住宅地に被害があったと述べました。それでは次のニュースです。ASEAN 事務総長は共通通貨は現在の優先事項ではないことについてお伝えします。東南アジア諸国連合 ASEAN のカウヒム・ホルン事務局長は ASEAN が現在を望んでいる他の多くの議題を考慮すると地域における通貨の統一と通貨統合は現時点では優先事項ではないと述べました。月曜日、バンタン州タングランの大学での公開講義でホルン氏はパンデミック後の回復が現在 ASEAN の優先事項であると述べました。パンデミック後の回復以外にホルン氏は ASEAN の接続性、ブルーエコノミーの導入、ASEAN 諸国間の貿易の増加などすぐに実現されるべき優先事項であると他のいくつかのアジェンダに言及しました。しかし、インドネシアは今年の ASEAN 議長国として国境を越えた支払いをサポートするために地域の支払い接続の開発を提案しました。それでは最後のニュースです。外務省の外交政策戦略局とウムラが南シナ海研究センターを設立することについてお伝えします。外務省の外交政策戦略局または BSKLN カメンルは、ラジャアリハジ海事大学またはウムラと協力して、リアオ諸島の単純避難市に南シナ海研究センターと北ナトゥナ海研究センターを設立しました。外交政策戦略局のヤヤン・ゲハ・ムラヤナ局長は、月曜日にウムラキャンパスで2つの研究センターの設立は南シナ海における外交政策戦略の研究と開発を最適化することであると述べました。ヤヤン・ムラヤナ局長は、ウムラが南シナ海に直接面する地域にあることを考えると、二つの機関間の協力に正しい政策であると考えています。ヤヤン・ムリアナ局長は南シナ海における潜在的な紛争の管理と題する討論で、この協力を通じて外交政策戦略局とウムラが特に南シナ海で増えている問題に関して、共同研究を実施する際に互いにサポートできることが期待されると強調しました。 リスナーの皆さん、コメントです。今回はインドネシア大使は米国のソマズ・ウォースでリトルインドネシアの拡大を支援していることについてお伝えします。3月9日木曜日、ニューハンプシャイア州ポースマスで開催されたインドネシア国際週間の開会式で、在アメリカ・インドネシア共和国大使のロサン・ルスラニ大使は、米国のニューハンプシャイア州ソマズ・ウォースでのリトルインドネシアの拡大への支援を表明しました。このインドネシア国際週間の開会式で、ロサン大使はインドネシア経済の 60% が中小企業によって運営されていると述べました。したがって政府はインドネシアの中小企業エコシステムの拡大と回復力を促進することが重要であると考えています。ソマズ・ウォース市長のダナ・エス・ヒリアル氏はこのイベントを全面的に支持し、協力できることを楽しみにしています。一方、ジェン・シャヒン上院議員は正面に挨拶で、インドネシアのディアスポラを様々な活動で支援し続けるというコミットメントを伝えました。インドネシア国際週間は、インドネシアコミュニティコネクトまたは ICC によって、2023年3月9日と10日に、ニューハンプシャイア州ポースマスで開催されました。その貿易と文化の展示会には、インドネシアの中小企業家が参加し、様々なインドネシアの製品と料理を米国で宣伝しました。ICC、インドネシアコミュニティコネクトは、インドネシアとニューハンプシャイアのコミュニティで構成される非営利団体で、米国、特にニューハンプシャイアでインドネシアの文化を促進し、橋渡しをすることを目的としています。一方、ソマズ・ウォースのインドネシア人ディアスポラは、総人口の 19.02% に達し、地元政府の全面的な支援を受けています。2021年から ICC はソマズ・ウォース市に、リトル・インドネシアという名前のインドネシア文化センタースペースを持っています。ロサン大使はまた、ソマズ・ウォースにあるリトル・インドネシアの新しい場所をいくつかを訪問し、ICC のラウダ・レイチェル会長から場所の計画について説明を受けました。ソマズ・ウォース政府がリトル・インドネシアのために提供された場所を視察し、大使は来年実現する新しい場所で、ソマズ・ウォース政府がリトル・インドネシアのために提供された場所を視察して、大使は来年実現する新しい場所で、ソマズ・ウォース・リトル・インドネシアゲートの公開を目的としていました。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1933年3月13日に、パルシブ・バンドゥンが設立されたことから始めます。1923年にバンドゥン市で、バンドゥン・インランシュ・フットボール・ボンまたは BIFB と呼ばれるサッカー協会が設立されましたが、BIFB はその後、姿を消し、インドネシアのナショナリズムに彩られた別の二つのサッカー協会、すなわち、バンドン・インドネシアサッカー協会と、ナショナル・フットボール・ボンドが結成されました。1933年3月14日、二つのサッカー協会は合併することに合意し、バンドン・インドネシアサッカー協会またはパルシブが誕生し、アンワル・パムンチャク氏が初代会長に選出されました。 Persib Bandung はオランダが形成する組織やクラブの覇権に対抗するためのスポーツ分野での闘争の手段として設立されました。次は1980年3月14日にモハマド・ハッタが亡くなったことについてです。ブン・ハッタとして広く知られているドクトル・ハジ・モハマド・ハッタは、インドネシアの国民的英雄、政治家、経済学者であると同時にインドネシアの初代副大統領でもありました。モハマド・ハッタはスカルノ大統領と共にインドネシアの独立闘争において重要な役割を果たし、1945年8月17日に独立を宣言しました。また、インドネシア協同組合の父としても知られています。モハマド・ハッタは1980年3月14日に病気のためジャカルタで亡くなりました。彼の功績に好意に表してジャカルタ国際空港はスカルノ・ハッタ空港と名付けられました。ブン・ハッタは1986年10月23日にインドネシアの国民的英雄の一人に指定されました。最後は国際数学の日についてです。2019年11月に開催された第40回ユネスコ総会で3月14日は国際数学の日に指定されました。以前は多くの国で3月14日がファイの日として祝われていました。ファイは最もよく知られている数学定数の一つである3.14のことで、この数字から3月14日が選ばれました。ユネスコの公式ウェブサイトによると、国際数学の日は、国連の持続可能な開発目標を達成し、ユネスコの2つの優先事項であるアフリカと男女平等を強化する上で数学が果たす基本的な役割を示すことを目的としています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア共和国の国会議長はトルコ議会の議長から見た議会の議長リレーを受け取ることについてお伝えします。2023年3月9日にインドネシア共和国の国会議長であるプアン・マハラニ氏はメキシコ、インドネシア、韓国、トルコ、オーストラリアの議会またはミッターの議長に正式に選出され、トルコ議会のムスタファ・セントク議長からトルコのイスタンブルのセペツイラ宮殿で開催された第8回ミッターの議会議長協議会で正式に議長を引き継ぎました。任期は2024年3月までの1年間です。トルコ議会のムスタファ・セントク議長を引き渡し式で、プアン・マハラニ氏は昨年の実演議会で議長を務めた時に同様にしっかりと議長を務めるだろうと自信を持って語りました。3月10日のホームページ kemru.go.id で引用されているように、この引き継ぎの一連の手続きには、他のミッターメンバー、つまりメキシコ、韓国、オーストラリアの議会の議長と副議長が立ち会いました。プアン・マハラニ氏は、議長の引き継ぎのスピーチで、インドネシアが議長国である間の優先事項である3つの分野、すなわち多国間主義の強化、包摂的な回復、デジタル変革を伝えました。ミッター議会の議長のための協議フォーラムでは、次の期間の議長を決める以外に、議会の議長は21世紀のミッター議会が直面する課題と機会についても、意見を交換しました。国際、移住、気候変動、新しい世界、秩序、人工知能に関連する法律などの問題は、議論された戦略的問題の一つでした。インドネシア国会の議長自身が、食料安全保障、サプライチェーン、貧困、気候変動に関連するより良いガバナンスに関する議論を主導しました。ミッターはメキシコ、インドネシア、韓国、トルコ、オーストラリアの5つの中堅国が協議し、協力するためのフォーラムです。すべてのメンバーが実演のメンバーでもあるミッターは、先進国と発展途上国の間の利益を橋渡しすることを目的として2013年に設立されました。プアン・マハラニ氏はミッター議会の議長を務めるとともに2023年の ASEAN 議会の議長も務めます。また2022年には実務に議会の議長及び列国議会同盟の議長を務めました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Aku memikirkanmu, berharap sekejap saja kau.Hadir di sisiku, aku menantikanmu. Ber berharap kau peluk diriku untuk terakhir kalinya. Berkali-kali ku coba untuk pastikan, namun ku tak bisa lari dari kenyataan. Ingin rasanya hati ini berteriak dan bertanya kepadamu, oh masihkah aku di hatimu, dan cintakah kamu kepadanya melebihi dalamnya perasaan saat kita bersama. Cintamu padaku, aku memikirkanmu, berharap sekejap saja kau duduk di sisiku. Aku menantikanmu, berharap terakhir kalinya. Berkali-kali ku coba untuk pastikan, namun ku tak bisa lari dari kenyataan. Ingin rasanya hati ini berteriak dan bertanya kepadamu, oh masihkah cintakah kamu kepadanya, oh melebihi dalamnya perasaan saat kita bersama.
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、パソナインドネシアです。今日は北スマトラ州のプリマラユ伝統的な家をご紹介します。サンディアガ・サラフディン・ウノ観光創造経済大臣は6月24日、北スマトラ州のタビンティンギ市にあるプトリムラユ・スリムナンティの伝統的な家を訪問しました。 サンディエゴの大臣によると、この伝統的な家には文化的および歴史的な観光の魅力があります。またビジネスチャンスを開くことができる物語であるストーリーノミクスもあります。大臣はまた文化の保存とプトリムラユスリムナンティの伝統的な家の管理における地域社会の意識が高めることを望んでいます。プトリムラユスリムナンティの伝統的な家は北スマトラ州のタビンティンギ市にあり、クアラナム国際空港から約 63km で車で約1時間のところにあります。この家は高床式家屋で1910年頃にムハマド・ヌールとシティ・ラーマ氏によって建てられ、1992年にハシム・ヌルタイプ氏とザリハ・ランクティ氏によって復元されました。その後2000年にアルハシミア財団によって再び復元されました。この家は主に木材でできていて、伝統舞踊マレーの武道ソンケトオリーのスタジオとしても使用されています。ブリムラユスリマナンティ氏は、以前は家族が集まる場所として使用されていました。これは名前にも反映されており、大海賊の到着を常に持っている家を意味します。ブリムラユスリマナンティは2段建てで、下の段にはマレーのソンケトを編んだりくつろぐことができるエリアがあり、上の段にはマレーの祭壇のある客館があります。また伝統的なマレーの儀式のための真鍮製の伝承品があるファミリールームもあります。リスナーの皆さん、これでお世話のインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Sampai ku lanjut usia.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。 この番組はインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはアポテクリブラカンホテル、日本語でホテルの裏にある薬局です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではアポテクリブラカンホテル、日本語でホテルの裏にある薬局というタイトルの会話をご紹介します。この会話はインドからの観光客であるデフシンシーと受付係の間で行われます。デフシーは受付係に薬局のところを訪ねて、受付係はその場所を教えています。
Apakah ada apotek di sekitar hotel?
Ada pak, apotek di belakang hotel.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、アポテクディブラカンホテル、日本語でホテルの裏にある薬局に関連するフレーズと語彙を紹介します。会話のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。アポテク、アポテク、日本語で薬局、薬局。Di belakang hotel, di belakang hotel. 日本語で、ホテルの裏で、ホテルの裏で。Apotek di belakang hotel, apotek di belakang hotel. 日本語で、ホテルの裏にある薬局、ホテルの裏にある薬局。リスナーの皆さん、会話の中ではあなたはアポテクディブラカンホテル、日本語でホテルの裏にある薬局という表現を聞きました。その表現ではディブラカン、日本語で裏にという表現があります。ディブラカン、日本語で裏にの表現ではディという前置詞があります。それは何かまたは誰かの場所を示すために使用されます。この表現でデフさんに薬局の場所を示すために D、 日本語でにの前置詞は場所を示すブラカン、日本語で裏に続きます。他の例は何かの場所を示すためにディサンピン、日本語で隣に、di depan、日本語で前に、などの表現を使用することもできます。では何かの場所を示すために文章を聞いてください。di samping、日本語で隣。レストラン di samping kolam renang、日本語でプールの隣にあるレストラン。di depan、日本語で前に。モール berada di depan hotel、日本語でモールはホテルの前にあります。アポテク、日本語で薬局という言葉はオランダ語、オラン。アポテク、日本語で薬局という言葉はオランダ語、すなわち薬を販売、製造、または混合する場所を意味するアポティックから吸収されました。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Apakah ada apotek di sekitar hotel?
Ada pak, apotek di belakang hotel.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
mentari terbitkan sentausa di sini.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は @voiceindonesia。メールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。